今朝でしたか、昨日でしたか、夜中でしたか、オーストラリアのニューイヤーということで、ずいぶん花火がボンボン上がるんだな。そういえばクリスマスの前にオーストラリアに帰りますって言われたジョシュア兄弟が、クリスマスもそうですがニューイヤーも花火がすごいんだとおっしゃっていたこと、話していたことを思い出しました。で、私は今年初めて知ったんですが、会津の方では風車案外有名なんだそうで、誰やろうこれをこんなに栄えさせたのは、福島と名付けたのも今から400年前のキリシタン大名、熱心なクリスチャンであり茶人でもありました蒲生氏郷と鶴ヶ城の元々を作った方と言っても間違いではないんでしょうか。あの方がオレンジ座の赤座の風でくるくる回りながら、彼は領民がみんなクリスチャンになって神様になんとか献上できるようにと祈ったりしたほどの熱心な武将でありましたから、ですから、今年はパワースポットとかっていうんですか、なんか神社とかお寺とか古い大木とかそういうところに行って力を長年の歴史からもいただこうという、なんかそういう風潮があって神社も例年になく多いんだなんていうニュースを聞きましたが、教会もたくさんの人が来られて神様に一年の始まり祝福していただきたいと思ったら素晴らしいのにな。この福島県あるいは会津に若松と名前をつけたのもクリスチャンの400年前のその蒲生氏郷で、風車なんかこう赤だのオレンジだのがくるくる回るとあったかい風が吹くような、もしかしたら400年以上前、神よこの福島を祝したまえ、神よこの会津の領民を祝したまえ、このように祈っていろんな商売も商業も繁盛させて、何万石かを倍増させた、そのように領民にも慕われて経済にも非常な成果を残したと評価されている指導者でもありました。ある方が東京にこの引っ越しをしまして、感想はどうですかと言いましたら、いや福島はいいと言うんですよ。皆さん福島はいいそうですから、東京よりも東京に行かないで福島にお住まいください。私はこの400年前のもしかしたらクリスチャンのこの土地を治めておられた蒲生氏郷の祈りも、パワースポットというわけじゃないけれども400年前からずっと続いている恵みの土地かもしれないなと、自分一人でそのように納得したりしたわけなんです。私は富岡に住んでますが、一回も教会に来たことのないある方と温泉にでお話をしておりましたら、その方は夜の森に住んでいる方なんですけども、いやー夜の森に富岡に教会があるから違うと思いますと、別にお世辞じゃないと私は取ったんですが、教会がその土地に立ってるか立ってないかで、その人は全然クリスチャンじゃないし教会に来たこともないんですけども、何か雰囲気が見えないものが違うような気がしますと私に言われたことがあったんです。だからこの教会員の方で大熊に教会があるから、大熊町の雰囲気はなんとなくね、人本主義というわけじゃないけれども、人に温かいか優しいっていう人もいるそうですけども、何か違うような気がしますって話された方もいるんです。私ももしかしたら別にパワースポットっていうわけじゃないけども、そういうことがあるかもしれないな。宣教師が60年前ここに来て祈りつつ、アメリカの多くの祈りの支援をいただきながら、この土地だと決めて、ここに十字架を建て、また今は富岡だったり、小高にもチャペルが建っているわけですけども、もっとめくり返せば、福島っていう名前の由来とか、お正月の風車だとか、クリスチャンの熱心な信仰深いその殿様が何か祈り心を持って、神様の祝福の風がこの土地にこの領民に豊かに吹くように、そんなことももしやしてあったかもなと。皆さん、今年の元旦、私たちは私たちを祝福してくださる神様の前に集いましたが、 実は去年からずっとイザヤ書を聖書の箇所を紐解いておりますので、前後左右をして今日はイザヤ書30章のお言葉から、私たちを祝福してくださる神様の御前で御言葉に目を留めたいと思います。それは15節のところから21節のところで、主に3箇所の御言葉を中心として新年最初のお言葉としたいと思います。1つは15節、それから2つ目は、18節、そして最後に21節なんです。それではご一緒に30章の15節の聖書のお言葉、新年のお言葉、ご一緒にお読みしましょう。はい。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、言われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。今日のタイトルはちょっと重々しく、静寂から1年を出発しませんかという題をつけましたけれども、皆さんバタバタジタバタしないで大地に足をつけて、そして静まるということの恵み、だって風車じゃないけれども天から私たちを祝福してしようとしておられる方の身元に急いで、神様の言うことも神様のお心も全然聞く耳、見る目を持たずに自分の考えにしてバタバタ、自分の考えに従ってバタバタしたとしてあんまりいいことないんです。やんない方がよかったかな、やり直そうかな、それよりもまずこの神様の御前で静まりませんか、静寂の時から今年は始めませんか。さあ皆さん、15節に私たちは誰の前に集ったんでしょう。神である主の前に、あ、そうか、今年の人生は私一人ぼっちじゃないんだ、主がおられるんだ、神様が私の人生の導き手であり主人である、主なる神でありまたオーナーなのだ、その方は聖なる方、聖書の民族、当時はイスラエル民族を導く汚れたお方、また不義なるお方ではなくて清いお方、まあ今年4月に何が起こるか、夏にどんな天候になるか誰も予測できませんけれども、確実なのは今は情報の時代ですから、洪水のように情報がやってくると思います。情報に下手をすると翻弄されてしまったなと、あんまりあのマスコミの言うことを真に受けない方が良かったかな、あんだけ心配して神経症になる一歩手前まで行って損したなと思ったり、また神様を抜きにすると、あの人こう言ってるから、このグループはこうらしいから、右から押されると左に行って、左から押されると右に行って、そうすると自分はね、なし草のようになんか3ヶ月過ごしちゃったかな、あまりにもったいない。それよりも私たちの主であられる方、聖なる方の御前にとにかく集いませんかと。なんか大山というところで、この中国地方で昨日は大雪で、歴史的な大雪だったそうで、民放では仙台って言ってましたが、まあ、NHK では何百台かで、ちょっと数違うもんだなと思いましたが、とにかく大雪でバスやトラックがスリップして立ち往生してしまったと。で、何台この車が、じゃあ裏道行こうかって、だからやめてくださいってテレビで言ってましたね。裏道でスイスイ行けるんじゃないかって、とんでもないと。そう、除雪してないから。もっとすごいことになって。除雪の中も一歩も進むこともできず、戻ることもできず、そこに救助に行くこともできず、立ち往生してしまいますから。皆さん、私たちは一年間右に行こうか左に行こうか、前進しようか止まろうかって、いつも決断が迫られるんですけども、様々な情報も飛び交うんですが、前の2台が右に行ったから私も細い道路に行こうかなって、絶えず決断が迫られるんですが、聖書は私たちにまず私たちを祝福してしようとしておられる神がおられるのですから、その神の前で鍵括弧の中、立ち返って、これ回れ右をして方向転換をして、まあ、聖書はよくこれを悔い改めと言いますけども、ああ自分でジタバタやるだけやったけど一つもいいことなかったと、もうやめよう、とにかく あのお方の前に行こうかなという決断をして、そして静かにすれば、我が家でも小さい子供が来まして、あの記念いい時と具合悪い時ってだいぶ違うんですね。一回泣き出すともう止まらなくなっちゃってですね、もうそうすると食べたい食べたい、出たい出たい、行きたくない行きたくないってこうなって、一回静まらないと、もうとにかく心のパニック状態を沈めないと、にっちもさちもいかないですよ。私たちは子供じゃないかもしれませんが、天の父なる神に対して私たちは父の子供ですから、子供にとって神様がとにかく静まりなさいと、とにかくジタバタしないで、ここで泣き止ん で私を見つめなさい、私の唇を見なさい、私の心を受け取りなさいとおっしゃるかのように、立ち返って静かにすればそこに救いがあると。だから1週間いろんなことがあって忙しいのに、思い切って2週間ぶりに礼拝来たら帰ってものすごく恵まれました、そういう報告を聞くときありますが、それは本当です。それは聖書の法則と原則にのっとっているからです。まあ、静寂と書くとなんかお茶の世界のようですが、12月に NHK の番組だったと思いますけれども、高山右近の番組をやっていまして、高山右近の番組の中で当時のこのお茶の世界と、高山右近はこのお茶の茶人の中の第一か第二の弟子だったので、その他千利休の7人の弟子のうちの半分以上はクリスチャンだったので、ですから当時のキリスト教の精神と教えと、またカトリックの儀式とあまりにも似すぎていないかと NHK でもやっておりました。お茶の世界ではまず和菓子から全部食べきって、その後お茶を回し飲みするわけですが、当時のカトリックの明日やる聖餐式は、今は小分けにしてますが、もともと一つのパンをイエスキリストが分けてそれをいただいて、その後一つの杯のブドウ酒を回し飲みすると、当時のしきたりとあまりにも酷似していると。でお茶の世界に、貫かれているいくつかの重要な思想のうちの一つが静寂の思想。とにかくね、会話をするのでなく静まって、とにかくこの個室に入ったら殿様も平民も農民も何もかにもないと、まあ、神の前では皆平等のように静まって心を静めて。私も時々いろんな教会に行くとバタバタとお話をしないといけない時があるんです。それはしょうがない事情もあるんです。都会だと場所がないので、もう全部部屋使ってるから、講師の方といってもちょっと休む場所がなかったり、教会学校に一緒にこう座ってたり、そうすると私はこう思うんですね。ちっちゃな部屋でもいいから、トイレでもいいから、一人で静まる部屋がなんとかなんないかなと思ったりするんですよ。また去年はスケートは今日本がフィギュアスケートが世界のトップレベルだということで、で私も関心を持って見てましたら、あの滑らかな静と動があるとしたら、動の世界の直前にはね、みんな控え室で一人の世界で、ある人はイヤホンで音楽を聴きながら、ある人は壁に向かってじーっとしながら、相当の時間静まってますよ。それでスケートリンクに行く直前も誰とも話をせずに、もう静から動に入っていくんです。バタバタバタバタと動いて、決していいことはない。神様の御前に出て、そして静寂の中で恵みを受けませんか。このリズムに7日に1回は最高いいんですよ。7日に1回。1年の初めにこのリズムで、あとは12月までなんとかね、ゼンマイ仕掛けのネジが持つかなって、持たないことになってるんです。人間は6日働いて、そして次の1週間の始まりに神を礼拝する。たった1時間か1時間半静まって、賛美歌に心を乗せて、聖書の御言葉に心の耳を開いて、この静かな時間が力の源泉だ、源だ、天から接続されて豊かな神様のエネルギーが、パワースポットじゃないけれども、神様からの恵みがあなたに注がれると。その秘訣は、あなたが努力したり、あなたがジタバタすることではなく、神様の前で静まるところに、実は鍵があるんですよ、と。ですから、その後のお言葉はこうでした。落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得ると。皆さんはこの鍵括弧を見て、聖書の場面とすればどこを思い出しますか。 これは私はいつもお話することですが、イエス・キリストの時代、マリアとマルタ、兄弟、姉妹同士ですけども、だいぶ性格も違う。また能力も、思考も違ったかもしれない。お姉さんは料理を作るのがもう大好きで、好きこそものの上手なれで、多分上手だったと思う。妹 の, あのマリアは食事作ったって記録がないから、でも上手だったかも分かりませんが、とにかくイエス・キリストの前で動かないで静まって、イエス・キリストのお説教を一生懸命、お言葉を一言漏らさず聞きたいと思った。それがカチンときた。お姉さんはこんなに台所で陰で私がこんなに努力してるのに、何一つ手伝いもしないで、それを良しとするようなイエス様もイエス様だって言った。もう自分がパニック状態でした。でイエス様は波風を鎮めるように静まりなさいと。彼女はね、良き方を選んだんだ。どうしても必要なことはそんなにたくさんない、ね、彼女からそれを取り上げてはならないと、多分マルタは一度はパニックになりましたが、イエス・キリストの悟しのお言葉で、ね、悟ったと思いますよ。その後また食事を作ってる聖書の記録がありますが、あの人のせいだで愚痴をこぼしたり誰かを非難するようなことは一つも出てこないです。誰が手伝っても手伝わなくても、心から兄弟ラザロに恵みをくださったイエス様に食べさせたいと思った。もう神様と自分だけの世界で心からその賜物を使っているマルタが出てきました。皆さん、出発点は動くことではなく静まるところから始まるんですよ。しかし、あなた方はこれを望まなかったとありますので、実はこれが一番難しい。動くのはたやすいんですが、静まることはこんなに難しいかというのは、当時の人たちも16節のところを見ると、まあ、これはエジプトなどに頼ったりなんだりかんだりした国際情勢だったんです。今も国際情勢はアジアは難しそうですが、16節ご一緒に読みましょう。はい、あなた方は言った。いや、乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追っ手はなお早い。静まりなさいって言ってるにもかかわらず、いや食べたいものは食べたいんだ、外に飛び出したものは飛び出したいんだというわけじゃないけれども、まあ、30章の2節あたりにはね、アッシリアっていう国が東からものすごい脅威で、まあ今は情報型の時代だから、来月はこうなりそうだ、株はこうなりそうだ、なりそうだ、こうなりそうだ、中国がこうなりそうだって、心がざわつくんですよ。で、平成でいられなくなるんですよ。当時はアッシリアという国がものすごい勢いで、だったらアフリカに逃れてエジプトに頼ろうか。ああだのこうだの東西南北に触手を伸ばしてですよ、どこか神様以外なんだけど、神様以外の頼れる安心するところはないかな。それが間違ってる、その方向が間違ってる、ね、神様が両手を広げて私のもとで静まれと言ってるのに、いやそんなことしてる場合じゃないと、あっちの国に使節を送らなければ、こっちに手紙を送らなければ、こっちにすがらなければ、いろいろと画策して、果ては今16節の、私たちは馬に乗って逃げよう。皆さん、脅威がやってきて天に向かわず静まることなく、やってくるなら馬に乗って逃げようか。逃げてみよう。早馬に乗って。しかし、追いつかれてしまうというんです。結局、うまくいかないというんです。私は何度も言ってますが、普通じゃない方向音痴なので、1回行ったところも2回目はまだ行けないとかね。時々はまあいいから、これも行けばなんとかなるって、あんまりいいことないです。なんとかならないです。ああ、あの時決断して止まって、10分前のところに戻ってれば、こんなところまで来なかったなと。なんだか U ターンする場所もなくて、どうしようと。そういうことも一度や二度ではありません。じたばたするよりも、あそこに戻ったらいいじゃないか。しかし、17節のところを見ると、もうパニックも極まってですね、ちょっと指で押すとガシャガシャーと崩れてしまうような、最後は旗竿一本残るようなありさまで、もう自ら崩壊していくようなイザヤの時代の聖書の民族のありさまだった。それを表しているその情景が17節読みましょう。はい、一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、
丘の上の旗ぐらいしか残るまい。まあ、この状況からいくと、一人が脅せば千人が崩れていき、五人脅すことによって、結局山のてっぺんに旗が一本残ってるだけみたいな。どこが攻めてこなくても自分で崩壊していくような。静まらなきゃダメだと。本心を取り戻さなきゃダメだと。回れ右をして立ち返って、神様の御前で足を大地にしっかりつけて、そして次の一歩をどうしようか、天に聞かなければ、自分から崩れていくでしょう。そういう意味で、静まるスタイルというのは、私は意味があるんじゃないかなと思います。このイチロー選手の番組、昨日 BS で長い時間やっていたようですが、イチロー選手の打席に入る前はアメリカ人の目から見るとほとんど儀式あるいは修行、東洋から来ましたからね、いつも決まったストレッチ、そして動作、もう観客が多かろうが今がどんな場面だろうが、もう全くイチローの一人の世界で関係ないね。ですから平常心で自分の実力を最大限出せるように、もう自分でそのスタイルとスイッチとパターンを決めて、一回そのモードに入ったら何者も一郎の静寂に触れることができない。彼は自分の力を発揮するという点で、あの儀式は修行のように見えるボックスに入る何分前からの儀式が非常に興味津々だと聞いたことがあります。皆さん、私たちは、ね、神様の御前で今年の礼拝を大事にし、あるいは自分一人で聖書を開く時間を大事にし、また神様の前でお祈りする時間を大切にしたいと思います。風車じゃないけども、今年なんとか祝福したいと思っておられる神様は、どのモードで私たちを祝福するかといえば、こんだけ努力したから祝福してくださいねというよりも、それよりも嬉しいのは、神様の御前に来て、ボロボロでもいいから、傷だらけでもいいから、神様の方を顔を向けて、静まって、そしたらだんだんだんだん神様の恵みが浸透していくから、静まるところから祝福の一歩を始めませんかと。さあ、じゃあ二つ目の御言葉は、18節に書いてあるんです。さあ、静まることによって、私たちを祝福してくださる神様は、どんな神様なんでしょうか。じゃあご一緒に18節読みましょう。はい。それゆえ主は恵もうと待っておられ、立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。私たちが静まって神様の御前に行くと、神様は怒りの神様だったり、短気な神様だったり、ひねくれた神様ではなくて、どういう神様を体験するかというと、主は恵みを私たちに与えようと待っておられる神様。ああ、やっぱり今回もいたんだと体験できるでしょうって。先週でしたかね、教会に集っている子供がサンタクロース見たと。へえ、どうやって見たの？空をあっちからこっちにさーっとね。いや、それはすごいね、どんなだったかなって私も思ったんですけども、多分ご家族 の愛情背後に感じたりしたんですけども、まあ多分サンタクロースがいっぱいプレゼントを持ってくるというセッティングの中で、いつまでも心温かく、そして あれサンタクロースじゃないかと思ったんじゃないかなと私は勝手に想像したんですけども、皆さん、神様を皆さんはどのように想像するでしょうか。神様のところに行ったらね、うるさいな、あんたなんか関心がないんだからあっち行け、そういう神様だと信じたら大変なことです。しかし神様はサンタクロースじゃないけども、たくさんの恵みを持って、恵もうと待っておられるけど、来なければ与えられないですよ。神様の前に来て静まることによって、あなた方を憐れもうと立ち上がられる神様だ。その神様は正義の神、幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。神様と私たちだけ、二人だけの世界になることによって、父なる神様が私たちに果たして今年どんな恵みを与えてくださるのか。うちに孫が来ましてね、いい会話だなと思って、私も間に分け入りたいと思ったんですよ、ね、小さい子供が、2歳の子供がお母さんから
お母さんはあなたが大好きだよと、
本当に嬉しそうにね、ありがとうって言うんです。あ、いいな、この受け答えのパターンって、ね、
このじゃあおじいちゃんも誰々くんが大好きだよって言ったらありがとうって言ってくれるかと思ったら、お母さんじゃなきゃ嫌だって言われてですね、
なんだ間に入れないわと思って、これ誰も他に入れないわって、ね、
お母さんとその子だけ、2人だけ、ね、ママは大好きだよってありがとうと、いや、いい会話だなって、皆さん、恵みを与えようと待っておられる神様が、なんであっちに行くの、なんでこっちに行くの、なんで私のところに来ないの、この神様は、ね、十字架で命を捨てるほど私たちを愛しておられる神様だ、だからキリスト、だからキリスト教っていうわけですけれども、そのような神様である。さあ19節ご一緒にお読みしましょう。19節、はい。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて、主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐ、あなたに答えてくださる。どの親子を見ても大体の近くにいますよ。あるいは目が届かなくても声が聞こえるぐらいのところにいますよ。子供が小さいほど、ね、シオンの民がアッシリアっていう大帝国に飲み込まれそうになってね、どうしようどうしようって言ってる時に、エジプトに頼ろうか、あの国がいいかって言ってる時に、そうじゃない、私たちを守ってくださる正義のお方、私たちを愛して、あなた大好きだよ、あなた愛してるよって言ってくださる方は、あの神様だってね、頼ったのに叫び声に応じて知らんぷりするってことはあります。必ず立ち上がってる。どうした、何かあったか、必ずあなたに恵み、当たり外れはない、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる神様ですよと。我が家でも2階に赤ちゃんが寝てると、まあ、そこにはいないにしてもね、ちょっとでも声聞こえたらやっぱり親は上がっていくものですね。この地上で私たちがうずくまったり脇腹が痛いって言ったり、どうしようって孤独を感じているときに、神様がそしらぬ顔でいるということはありえない。すぐにでも立ち上がって、それに応じて私たちのところにやってきてくださる神様です。赤ちゃんって小さいほど言葉はいらないなって、親に抱かれて本当に安らかな幸せそうな寝顔だったり表情しているだけ、これは言葉いらないな、言葉のいらない世界だな、これを幸せって言うんだな。天の父なる神様は私たちを子として今年扱った、クリスマスプレゼントじゃないけども、今年も去年以上のたくさんの恵みを用意していますよと。振り返ると、私たちの努力とか実力によらないことがたくさんありました。私はここ通るたびに、いや、目の前が公園になってよかったな、まあ、最終的にどうなるか分かりませんが、多分芝生になって、で奥の方が結構100台ぐらい止まる駐車場になって、いや、これは教会にとってもありがたいし、また教会から入れるように、また車2台なんとかすれ違うように道路も広くなったし、これは誰かが努力したというよりも、いや、本当に神様がそうしてくださってありがたいなと。また今月は正志先生がイスラエルに行かれますけども、まあ、1年も前から計画していたわけじゃなく、ひょんなことから知らせがあって、まあ、行けるか行けないか分からなかったけども、ああ、これも神様くださって。また私自身も去年考えれば、ブラジルに行くってあんなに計画したのに、直前になってちょっと娘の体調もどうかで行けなくなるかなと思ったけど、最終的には全て守られました。ギリギリで守られました。あれは誰かが何か努力したというよりも、やっぱり神様の恵みだったかなと。皆さんはどうだったでしょう。神様の手の中にはたくさんの子供に対するプレゼントがあるように、私は恵みを与えようと今年、もう今立ち上がろうか、今立ち上がろうかとね、待っていると。4月にはこの小箱、8月にはこの大箱。だから、恵みを与えようと思って待っている私のところに来なさいねと。さあ、じゃあ、もう一つ注目したいお言葉は、さあ、20節21節なんですけども、まず20節をご一緒にお読みしましょう。はい。たとえ主があなた方に貧しいパンとわずかな水とを賜っても、あなた方の
あなたの教師を見続けよう。21節も読みましょう、はい、あなたが右に行くにも左に行くにもあなたの主からこれに歩めという言葉を聞く。さあ、20節のところを見ると、これから神様の前に来て静まって恵みを受けようとするあなたは大丈夫。大丈夫というのは、じゃあこんなことが起こったらどうしよう、あんなことが起こったらどうしようってなったとしても、教師がいる。一人ぼっちじゃない。教師が、ここは右に行け、ここは流されない方がいい、ここは止まった方がいいと、一人ぼっちじゃないから、その教師が指導してくださると。そういえばどのスケートでも必ずコーチというんだかいますね。我がことのようにね、手に汗握ってずっと見てるんですね。で、失敗してもうまくいってもね、ガッツポーズしたりね、がっかりしてね、励まそうと思ってね、抱き合ったり、よく頑張ったねってね、いるんですね。サッカーでもまあチームプレーかもしれませんが、サッカーはしませんが、やっぱ監督がいて、ゴールを決めると選手の何かを監督のところに走り寄ってね、ガバーッと抱き合うんですね。一緒に喜び、一緒に泣き、共に歩み、ここは前進しなさい、ここは耐えなさい、ここは踏ん張りなさい、ね、一人ぼっちじゃないんです。私たちの人生も神様が教師となって、冬には冬、秋には秋、必ず導きを与えてくださると。21節のところでなかなかいい言葉ですね。私たちの耳は、これ人間の言葉じゃない、耳の後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞くと。小さい子供が夜間に手を触れそうになったら、親は放っておかないと思いますよ。危ない、すっごい暑いんだ、大変なことになるから二度としないでねって、やっぱり修正すると思いますよ。教えると思いますよ。子供は一人ぼっちではありえないんです。神様は私たちがうろたえてどうしようどうしようと思ってると、耳の後ろから、これが今回のあなたの道だ、あなたはこれを歩みなさいと。しかし皆さん、道と言いますと何を連想しますか？イエス様が私が道だとおっしゃった言葉は忘れることができません。最終的にはこの地上で道を求めると、人となって地上に来られたイエス・キリストの道、あるいはイエス・キリストの背中、イエス・キリストのお心に私たちは出会うのではないでしょうか。さっき NHK が12月に流していた番組のお話をしましたが、遠藤周作のことについて、加賀乙彦という精神科のお医者さんで、作家の方が、遠藤周作と出会ったから私は、洗礼を受けたというか、クリスチャンになったというか、そんな話をしておりました。死刑囚の多くが、あるいは死刑囚が自分の死を目の前にして人生を深く思って信仰に至るというか、強い信仰に引き上げられるというか、そんなことを話したら、遠藤周作が、それもそうかもしれないけどそれは違うと、何か大変なことがあるから神頼みをするのが信仰ではなくて、何もない時に、普通の時に神を信じるのが信仰なのだと、いろんなことで論争したとか思い出を語っておりましたが、しかし遠藤周作の一言がなかったら私は洗礼を受けなかったと話しておりました。確か私が牧師になってほどなく彼は洗礼を受けたんです。当時はテレビに出て、私は洗礼を受けたと、こんなに感動があるとは思ってもいなかったと危機として話していたことを思い出したんですが、その今回のテレビの中でも、あなたは無免許運転だと、キリスト教のこと、聖書のこと、こんなに調べて、それにまつわる小説をこんなに書いて、だけど洗礼を受けてないだろ、洗礼を受けてなければ車は誰だって運転できる、免許なくて運転できる、身を見まねで、しかし無免許は無免許だと、どんなに早く運転しても無免許だと、無免許運転をやめなさいと、そんなアドバイスにほだされて、思い切って背中を押されて洗礼を受けたら、受ける前と受けた後でこんなに自分の心が違うのかと、そんな思い出を、もう遠藤周作は亡くなりましたが、テレビの中で語っておりました。道ありきじゃないけれども、この地上で道を探求して最終的に、あ、イエス・キリストによって罪を許していただいて、神を信じて歩んでいこうかなと、道に到達したのかなと、
まだキリスト教の新聞に去年の12月まで放映され、私も面白いなと思って龍馬伝見たんですけども、そこに登場した勝海舟の信仰のことについて載っておりました。勝海舟は、幕末から明治まで77歳まで地上の生涯を全うしましたが、ある英語の教師を勝海舟の責任で明治になって日本に呼んだクラークという、で随分の心の信仰交流があった。その人が祖国に帰った後、別の宣教師が伝道旅行で日本に行くというので勝海舟に会ってほしいとお願いした。で勝海舟もどうやら丁重に出迎えたよう で通訳を入れて、ニーダムという宣教師だそうですけども、そして勝海舟に会った。でひとしきりキリスト教の話をした。そしてどうだ、ひざまずいて神に祈らないかと宣教師に促されたときに、祈りたいと勝海舟が答えた。ひざまずいて、そして通訳を入れてお祈りしたところ、目を開いたら勝海舟は本当に涙に暮れていたと。その解釈をある人は、しばらく前に自分の長男を失ったので、子供を失った悲しみの中からキリスト教に帰依しようとする心になったのではないかと解釈する人もいるみたいな解説がありましたけども、しかし亡くなる2週間前にははっきり信仰の告白をした。お葬式は無式だったけども、お葬式はお寺に葬られたけども、少なくとも彼が亡くなる2週間前から彼は明らかにキリスト教徒であったと、イエス・キリストを救い主であると明確に告白して、そして人生の終わりを迎えたというようなことが載っておりました。そういえば去年この街道を作られた建築会社の社長さんも、これからは教会にお世話になりたいと思いますと突然こういらっしゃったり、多くの人が道を求め、この地上にどこかに道があるだろうか、聖書の中にありますよと、一人一人が耳の後ろから、ある人は5月、ある人は8月に、これが道だ、あなたはあの人の言う道、この世相のこの道じゃなく、あなたはこの道を歩みなさいという言葉を、静まることによって恵みの神様から豊かに与えられると思います。それではご一緒にイザヤ書の30章の15節をお読みしましょう。はい、神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。ピアノを弾いていただきます。黙祷して心を静めましょう。私たちは2011年の最初の日を神様にお捧げし、礼拝堂に集いました。皆様に祝福があります。その祝福をいただく秘訣は、今日このようにしてこの1年間を通して静まる時を持ち、神の御前に馳せ参じ、そして神様から一対一の関係の中で直接恵みをいただく生活です。神様はその都度私たちに耳の後ろから、これがあなたの道だ、あなたはこの道を選択しなさいとアドバイスしてくださいます。また私たちを愛し、私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストの聖なる神は、私たち一人一人に今年もたくさんの恵みと慈しみをすでに用意しておられます。この神の祝福を信じ、期待して、希望を持って歩んでまいりましょう。 神様の御前でどうでしょうか。今年私は信仰という点で成長させていただきたい、そんな願いを持って集われた方は、私も目を閉じています、どうぞ手を挙げてお示しください。あげたら下ろしてください。その願いの通りになりますように。またどうでしょう、神様今年私と我が家の経済を祝福してください、仕事を祝福してください、そのような願いを持って集われた方、どうぞ神様の御前でその意思を手を挙げて表してください。もしもあげたら下ろしてください。祝福になりますように。それからどうでしょう、今年健康という点で病が回復しますように、神様の癒しの技を見ることができますように、体調管理がよくできますように、そんな願いを持って集われた方、どうぞ手を挙げてお示しください。もしあげたら下ろしてください。神様がご覧になった通りに、あなたが祝福をくださいますように。一言お祈りをします。恵み深い天のお父様、私たちはいろんな必要を絶えず感じながら、だから天を見上げ、神様の御前で静まり、神様の導きを求め、神様の恵みと祝福をいただきたいと願いつつ、年の初めにここに集いました。今、健康を祝福してくださいと、お祈りなさったすべての方の心と霊と体を祝福し、病が癒され、怪我が回復し、そして体調管理が神様がコントロールしてくださって、麗しい一年となりますように祝福してください。天のお父様、また経済的に仕事の上で神様の祝福をいただきたいと願った方に、天の窓を大きく開き、その信仰によって神様が見える豊かな恵みを施してください。天のお父様、何よりも見えない信仰が強くなるように、一つでも二つでも信仰という点で成長したいのですと願われたお一人一人の祈り心を祝し、聖書の理解を強め、また信仰による一歩を祝福してくださるようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。神を信じ、天を見上げ、歩んでいきます。静まって神の導きを大切にします。たくさんの恵みをお与えください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。